に。やがて八五郎は主人の案内で風呂場を見せてもらいました。町屋にうちは珍しかった頃で、さすがに稲葉屋の豪勢さですが、それでも形ばかりの狭いもので、鉄砲風呂を据えると、あとは三尺の狭い流し、少し体を動かすと、格子窓の油障子に背中が触ります。
この障子に体の影の映ったところを、外から一月にやられたものらしい。中は明かりがついていたから、見当に間違いはなかったはずだ。
勘十郎は油障子を刺すのです。なるほど、そういえば、一箇所刀を突っ込んだらしい穴が開いて、穴のあたりに血のしぶいているのも不気味です。
ほうの？
八五郎は親分譲りの調子で尋ねました。
なかったよ。格子の外からついたにそういないから、刀は相当長いものだ。くせ者は鞘に収めて、悠々と引き上げたものだろう。
ほっぽり皮はついていたのですね、確かに。
間違いもなくついていたよ。最初、悲鳴に驚いて飛び込んだのは、つい隣の部屋で、家内が湯から上がったらすぐ続いて入るつもりで、着物を縫いかけていた妹で、その妹の声で、お勝手の下女と、2階にいる私が飛んできたのだ。私は一足先に湯から上がって、2階で風を入れているところであったよ。下帯一つで、くせ者を追っかけて外へ飛び出すわけにもいかず、飛び出したところで、刃物も何もなし、こんな困ったことはなかったよ。
くせ者の姿を見た人はありませんか？
2階はいっぱいに開けて、私は格子窓に腰掛けていたが、ちらっと人の姿を見たような気がする。
男でしょうね。
間違いもなく男だったよ。
お心当たりでも？
八五郎は押して尋ねました。主人勘十郎の言葉には何やら含みがあるのです。
まんざら心当たりがないわけでもない。
というのは？
私は5年前まで猿大半に仕えたが、人と争うことがあって浪人したのだ。その相手というのは。
勘十郎は言ったものかどうか、ひどく思い惑っている様子です。
その相手は？
打ち上げても差し支えはあるまい。羽伏玄魔城と言ったよ。私と同年輩で、腕の達者な大男だ。
どちらもご飯で？
それは聞かないでくれ。もっとも、羽伏玄魔城もその後浪人して、江戸で細々と暮らしているということだが、どこに住んでいるか、言えるは知らない。
その青石という浪人者は何の恨みでご内儀を殺したんでしょう。
いみじくも八五郎はこの大切な疑いにたどり着いたのです。
さよ、私にもそれがわからない。まあ、青石源之丞は私と間違えて家内を刺したのではないかな。
え？
八五郎は驚いて少しのっぽでさえある。主人勘十郎の体を見上げました。
私は背が高くて家内は背が低い。それを間違えるはずもないように思うが、だんだん考えると妙なことに気がついた。
え？
風呂場には明かりが一つ。手職に立てた裸ろうそくを入り口の敷居の縁、狭い板敷きに置いてある。それが家内を照らすと、窓の油障子には思いのほか大きい影法師になって映りがしないか。窓の障子には隙間も穴もなかったから、くせ者は中を覗かなかったことは確かだ。窓の油障子に映った影法師目当てに長いのを力任せに刺した。としたらどうだ。
なるほどね。
八五郎はことごとく勘に耐えてしまいました。なんとなく高慢なところがあって、主人勘十郎はなはだ人好きはよくはありませんが、知恵の方は八五郎などとは格になるのほどたくましい様子です。
他に考えようはない。青石源之丞というのは西国なまりのある大男で、ひげの濃い、目の大きい、足が少し悪く、心持ち尾っこを引いているはずだ。江戸の町の人間の海の中に入ってもいつかは必ず見つかるだろう。
なるほど、その2層ならすぐにも捕まりそうです。
他に
恨みを受けることは治ったでしょうか。
八五郎はもう一歩踏み込みました。
それはわからない。私は金を貸すのが商売だ。金を借りた者は、借りる時の心持ちを忘れて、つい貸主を恨むものだ。ことに、家内はやかましかったから、随分人に恨みを買ったかもしれんって。
例えば、その心当たりはありませんか？
いちいちは覚えていない。ポンポン言っても、大した根に持たない人間もあり、黙っていても、煮えくり返るほど恨んでいるものがないとも限らない。
勘十郎の話からは、何も得るところはありません。